デンタウンカフェ On 76.9 FM デンタウンカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院委員長の佐々木先生と中島先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さて、はい、冬季オリンピックも終わりまして、はい、アイスホッケーは先生はお好きですか？
見るのはまあまあそこそこ好きで、実はですね、2シーズンだけですけどやったことあるんですよ。2シーズンだけね。
何でもやるんですね先生
は。いやいや、なんでやったかっていうと、スキーの、スキーに少し役立つんじゃないかなと思って。
このバランスっていうか、
バランスっていうかね、まあバラン、うん、そうですね、バランスもあるし、あとああいう足元の不安定なとこで、すごいこう急激なターンとかすごいじゃないですか。
うん、そうですね、スキーとスケートって力 あのかけ方は一緒ですもんね。
う
ん、
で敏捷性を養えるっていうか、ああいう不安定アンバランスな状態の中でボディバランスをきちっと取っていくのって、うん、運動っていうかスポーツには絶対必要な要素だと思うんですよ。うんうん、だから、うん、それが役に立つんじゃないかなと思って2シーズンだけやったんですけど、やっぱり体力的にきついんですよ。
うん、
であと痛いですよね。
やっぱり痛いんですか、あんなプロテクターつけてても。
プロテクターつけてても、うん、あれ痛い。だってすべて覆ってるわけじゃないから、結構ねスティックがビシッと入ると痛いですね。うん、それとあとね、僕はまだスケート自体がそんなにうまくなかったせいもあると思うんです。うん、自分は右に行きたいのに慣性の法則で左に行くんですよ、どんどん。そうするとねすごいねイライラしてくる。うん、俺はこっち行きたいのになんで体はこっち行くんだみたいな。そこをキュッとこうねターンできれば、うん、よかったんですけど、それができなかったんで。
なるほどね。うん、
だからやることはやってみましたけど、だから2シーズンだけやりました。
歯は無事でしたか？
あ、全然僕は無事でしたよ。だけどカナダ人の友達とかもいて、彼らはね、カナダ人国技ですから、
うん、そうですよね。うん、
で、
う
ん、アイスホッケー部だったやつなんかの話を聞くと、まあ、結構歯はまずいですよね。パックっていうやつが、うん、完璧に当たると歯折れるんですよね。
うわ、
うん、だからあれはもうマウスピースやってても、うん、まあ、ある程度は防げるみたいですけど、完璧に防げるかというとそうではなかったみたいですね。う
ん、若くしてこの歯がなくなることってあるじゃないですか。
うん、
フットボールとか。
そうですね、フットボールよりもでも多分ね、うん、アイスホッケーが一番多いんじゃないかな。
パックが危険ですもんね。
だってあれはすごいもん。あれ触ったことあります？
あります。
うん、ゴムっていうけど硬、うん、いですよ。
硬いですよね。うん、
だから公式のボール、
うん、
うん、ぬらい硬いでしょ。うん、だからあれがね、スピード百何十キロでしょ。
うん、
スラップショットっていう状態でくれば、う
ん、しかもあんなちっちゃいものが飛んでくるんですもんね。 うん、それ折れますよね。
折れますよね。うん、
そういうスポーツ選手って、うん、早くにこの歯を失った場合っていうのは入れ歯になっちゃうんですか？うん、
いや、だから今はその例えばシーズン中だけまあその歯がない状態にはなるけど、
うん、
でもシーズンオフになると歯がある状態にできるようしたりする人もいるみたいですよ。
なんですかそんな便利な。
いや、だからそういう方法もあるんですよ。もちろん根っこだけの状態になっても全然
直せますし、差し歯っていうことですね。
そうそうそう、そういう形で直せるしね。
あ、なるほど。
うん、だからなんていうのかな、根っこ自体がもう残せないぐらいダメージを受けちゃえば無理ですけど、そうじゃない限りは例えば外傷性の歯が折れたなんていう場合も、場所さえ問題なければ普通に元に戻せますよ。
骨折したりしないんですか？その
骨折しても固定すれば、
うん、大丈夫なんですね。
大丈夫なんですよ。
へ、ボクシングとかでも ね、
骨折はね、うん、だけど根っこが割れたの、折れたり割れたのはなかなかね骨と違って再生しないんですよ。 くっついてくるん
ですよ。割れちゃうとダメなんですね。
根はね。
へ
え。骨はだから元に戻るんですよ。再生するから。だからある意味歯は削っても元に戻んないんだけど、骨は削っても元に戻ってくれるんですよね。
うん、
だからそこの仕組みが全く違うから、
うん、
だからスポーツ選手で確かにその、まあ、アイスホッケーの選手なんかは、ね、もちろんそうだと思うんですけど、でもあのスポーツ選手 の, その噛み合わせる力とか、
うん、
噛み合わせる位置とか、あるいは噛み合わせないっていう人ももちろんいるけど、うん、そういうのがパフォーマンスにかなり影響してるっていうのは確かですよね。
じゃあ歯を失ったことによってちょっとパフォーマンスが落ちるっていう、うん、
それは確かじゃないですか。だってあの、あ、例えば、うん、アメリカヨーロッパのこう一流どころの選手って、うん、歯並びも含めですよ、
うん、
歯がきちっとしてる人の方がっていうか、してないとああいうところに出てきませんよね、
うん、
であのスポーツ選手で日本の場合は結構歯並び悪いスポーツ選手でも結構出てくるでしょ、
はい、
ゴルフでもそうだし、だけどあれ向こうの人に言わせるとなんでって疑問を持って見てますよ。どうしてこういう歯並びで出てくるんだみたいな。だから何年か前にもありますけど、 100m のアメリカのこういうスプリントの選手、陸上の矯正装置入れたままオリンピック出たりしてますよね。
ああそうですね、よく見ますね、
うん、だから彼らはやっぱりそういうところからきちっとしてる、うん、
なるほどね。
だから日本人の場合どうしても歯並びに関してはその八重歯っていう言葉があるくらいにあんまりこうネガティブなイメージはないでしょ、うん、そこが大きい違いかもしれないですよね。
なるほどね、はい、うん、じゃあスポーツをされる方はですね、ちょっと歯にも注目、
そうですね、
それによってねいいパフォーマンスができるということもありますよね。特に
小中学、あ、中高か、
うん、
中高生は一番大事にしてほしいですね、
うん、はい、
はい、
さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ、番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。